この最も大切な週に私とウクトドルフ姉妹が BYU に戻ってくれたことは光栄であり嬉しく思います。期末試験がある週だからということではありません。もちろん大切なことには変わりはないとは思います。このディボーショナルが終わり次第試験に向けて皆さんは懸命に勉強することでしょう。学生や教授の皆さんが終わりつつあるこの学期を無事に過ごすことができるようにと願っています。とはいえある理由でこの週はとても大切な週です。実際キリスト教歴の中で最も神聖な週がこの週にあたるそうです。私たちは救い主の現世における最後の数日に思いを馳せることでしょう。そして救い主が死を克服し栄光をまとって復活したことは美しいイースターの日曜日に祝い、それはクライマックスを迎えます。ここ数日総大会を含めてこの神聖な出来事を祝う多くの証やメッセージに恵まれてきました。この2日前の日曜日はキリスト教の世界では主路の聖日と記憶されています。今日は私たちの思いをその歴史的な日、王の中の王であるイエス・キリストが堂々としかし謙虚に聖都エルサレムに入場した日に思いを馳せてみましょう。町の通りはすりこしの祭りでエルサレムに集まった人で賑わっていました。ナザレのイエスが来るという噂はたちまち広がり町はあざわめき合っていました。町中はこぞって騒ぎ立ちと聖文には記されています。大勢の群衆が町の門に集まりイエスを迎えました。ある人たちは地面に衣服を広げ主が愛する町に入場した時に敬意を示しました。また別の人たちはヤシの木の枝を切り落とし道に広げていました。群衆は歓声を上げ声高らかに主の皆によって来たる王に祝福あれ天には平和糸高きところに栄光あれと言いました。その場の空気は非常に刺激的でした。群衆はこれは一体どなただろうと尋ねました。パリサイ人はそのざわめきを抑えたいと思っていました。そしてお分かりだと思いますが事態の鎮静化を見込めませんでした。興奮と期待が辺りを漂っていました。救い主の弟子たちがどのように感じていたか想像できますか。これは弟子たちが待ちに待っていた瞬間でした。ついに群衆はイエスを約束されたメシアと認めるようになったのです。ついにその時が訪れたのです。もう苦しまなくてよいのです。イスラエルの子らは彼らの王が到着したために解放されるのです。待ちにいた人の心は熱い期待で満たされていました。しかし果たして良いことを期待していたのでしょうか。さて褒め言葉や歓喜の叫びは時間とともに静まりました。これは人生でもよくあることですよね。群衆もまばらになっていきました。いつも通りの生活に戻っていきました。人々は過ぎ越しの食事をとりました。人々は依然としてローマの支配下にあり税金を納める必要がありました。そして彼らの多くはエルサレムでのあの日曜日を振り返りあの騒ぎが何だったのか考えていたのかもしれません。その頃イエスは2階の間で人たちと静かに最後の晩餐を催されていました。イエスは人たちに教え励ましそして彼らのために祈りました。また彼らがイエスを忘れないために聖餐の儀式を行いました。その後イエスはゲツセマネと呼ばれる園に足を踏み入れこの世の罪をご自身に受け入れたのです。イエスは誰も連れて行かずに一人で酒舟を踏みに行きました。翌日の終わりにはイエスは二人の強盗と共に十字架にかけられ残酷で屈辱的な処刑を経験しました。主は敬愛されることなくあざけりを受けていました。群衆はあれがイスラエルの王なのだ 今十字架から降りてみよう。そうしたら信じよう。と言いました。見ている人の中にはひどく困惑した人がいたに違いありません。数日前に町の噂になっていた男と同一人物なのか。彼が私たちを解放者になるはずだったのではないか。自分自身すら救えない人がどうやって私たちを救うのか。イエスと共に貼り付けになっている強盗の一人が多くの人の思いを口にしました。強盗はメシアなんだろう、自分を救い、また我々を救ってみよう、と尋ねました。後知恵ではありますが、当時の人たちはイエスの本当の任務を誤解していたことは明らかです。ヨハネはイエスの弟子たちでさえ、最初は理解していなかったというふうに述べています。苦しみを受け、それに耐えることで、主は確かに人々を救っていました。その中にはイエスを貼り付けにした人も含まれています。ご自身の意志と選択により、自らを最後の、そして完全な犠牲として捧げました。その人がメシアなのです。この行いにより、救い主は皆さんと私、そしてこの世に生きるすべての人を救いました。もし十字架から降りて自分を救っていたのであれば、それは確かに印象的だったことでしょう。イエスが人間以上の存在、それはつまり神の恩子だと確信した人もいるのかもしれません。しかし、主が十字架を背負うことを選び、酒舟を一人で歩き、ご自身を救う力があったにもかかわらず、神の恩子のすべてを救うために究極の犠牲を神聖な祭壇に捧げたという事実は、イエスが確かに神の恩子だという確かな証となりました。イエスは恩父の御心に従い、最後の一息に至るまで恩子の救いの計画を成就するためにその身を捧げていたのです。今日に至るまで世に光をもたらした新たな洞察と豊富な啓示により、私たちが望むのであれば、イエスがメシアであることを理解することが私たちにはできます。しかし、愛する若い友人の皆さん、エルサレムやガリラヤの瞬間に私たちは果たしてどのように反応していたと思いますか？おそらく思いもしなかった姿を見せたメシアに困惑した古代のハラカラと似た反応を私たちは見せるのかもしれません。期待していたことと実際に起きたことの間に時折乖離があると感じたことはありませんか？思いがけない出来事が起こるのも人生の一部ではないでしょうか。イエス・キリストの福音とは高い理想の福音です。私たちの多くが救い主に惹かれるのは、主が私たちの視野と志をこの世のものよりも高く、その先へと引き上げてくださるからなのです。例えば私たちは、すべての人がこの宇宙で最も栄光に満ちたお方の愛する子供だと信じています。そのおかげで、私たち一人一人には無限の可能性と栄光に満ちた神聖な行く末があるのです。私たちは神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態を信じています。弟子としての道のりは神聖な喜びの道であり、福音に従って生きることは世代を超えた強い家族の絆で結ばれた幸せで、平安に満ちた人生につながると私たちは信じています。これら福音の理想の一部です。それらは美しく希望に満ちていて真実です。私はその証人です。ですから、この世の喧騒さと平凡さと一致しないことは驚くことではないのです。完全な世界では誰もが神の戒めに守っています。 誰もが神の戒めを守っています。完全な世界では私たちの皆が恵まれて幸せだと感じていて、末日聖徒イエス・キリスト教会の忠実な会員は堅固で充実した家族を持つことでしょう。しかし実際には私たちの中には非常に複雑で途方に感じてしまうような試練に直面し、彼らの祝福から程遠い場所にいると思う人もいるでしょう。では美しく普遍的で永遠の福音の理想が痛みを伴う個人的で有意義な人生の現実と衝突するとき、私たちはどのようにするのでしょうか。少なくとも二つのことを心に留めてほしいと思います。理想を捨ててはいけません。そして現実を無視してもいけません。その両方を認めてください。この世的な人の思いと心が互いに相反していそうな二つの概念につかまることは容易ではありません。だからこの心にあるわだかまりを解消するために私たちは結論を急ぐかもしれません。例えば今辛い経験をしているからきっと何か悪いことをしたに違いない、いや望んだ祝福が見えないから約束は嘘に決まっている、または十字架上の強盗が疑問に思ったように、もしキリストならなぜ私の苦しみを終わらせることがならないのかなどです。しかし物事を別の見方で見ることもできるのではないでしょうか。主は天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いと言いました。目を皿にして探さなくてもこの原則が実践されている例を私たちは見ることができます。人生には神が私たちとは違う見方をされているものが数多くあります。具体例としてモルモン書でよく知られている聖句に目を向けてみましょう。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためである。私たちは喜びとは悲しみがない状態だと考えがちです。しかしもし喜びが悲しみを含んでいたらどうでしょうか。喜びと悲しみが同時に存在していたらどうでしょうか。その二つが同時に存在しなければならないとしたらどうでしょうか。興味深いのはリーハイの喜びの宣言とアダムとエヴァが同じタイミングで述べられていることなのです。この世に苦痛、死、病、そして悲しみがこの世にもたらしたエレンの園での彼らの背きが喜びへの道を開いたとリーハイは言っているようにも私は思えます。言い換えれば喜びは悲しみの後に来ると思っていると喜びそのものを見逃してしまうかもしれません。ある程度の悲しみを経験することで私たちの心と思いに純粋な天の喜びを受けることができるのです。どうしてそのようなことが可能なのでしょうか。その答えは多くの答えと同じですが、イエス・キリストと御父が与えた幸福の計画にあるのです。エヴァの言葉を借りれば答えは私たちの贖いと喜びと神が従順なものに与える命です。そしてアダムとエヴァは神の名前を称えた。それが原則です。神様が与えてくださる深い喜びはこの世が声高らかに言う浅い喜びと大きく異なります。それはネルソン大艦長が教えてくれた喜びです。ひどい一日や一週間、散々な一年を過ごしながらも私たちは喜びを感じられます。これを踏まえて救い主の十字架刑と強盗が言った、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみようといった盗っ人の場面に戻ってみましょう。その日また別の強盗が十字架にかけられましたが、その人は救われるとはどのようなことか別の視点を持っていました。彼はもう一人盗っ人にこう言ったのです。彼はあなたと同じ刑に処されているから神を恐れないのですか。私たちは公正に裁かれています。私たち は自らの行いにふさわしい報いを受けています。しかしこの人は何も悪いことはしていません。イエスよ、あなたが王国に入る時には私を覚えていてください。この二人目の強盗も最初の強盗と同じように苦しんでいました。二人目の男は間違いなく十字架上での運命から救われたいと思っていたことでしょう。しかしその男は主の知恵と主の時を信頼していました。ですから物事がうまくいかないように感じるとき、良い答えが得られないときは、良い答えなどないのだと決めつける前に、伝道の書にある次の助言を思い出してください。神の前で軽々しく口を開き、また言葉を出そうと心に焦ってはならない。神は天にいますし、あなたは地におるからである。高い場所からだと物事が違って見えることに気づいたことはありませんか？ワイマウンテンやこの盆地を囲む、息を飲むような山頂の一つに登った経験があるかもしれません。山頂について盆地を見下ろすと、すべてが小さく見えて驚いたのではないでしょうか。盆地底にいる間は、木や乗り物、建築物が巨大な障害物に思えるでしょう。しかし、山頂から見ると、高い視点から物事を見ることができ、それほど恐ろしいものに映ることはないでしょう。神様は、より高く、より神聖な視点につながる主の道に従うように、私たちを招いておられます。そうするときに私たちは、この世界とその試練を別の視点で見ることができるのです。皆さんは物事を創造と救いの計画という大きな文脈の中で見ることができます。混乱した状況の渦中ではできない方法で、より広く完全な理解を得ることができるでしょう。成分研究と日々の祈りは、理想と現実がより鮮明に理解できる、より高く神聖な場所への旅の一部だと私は信じています。親愛なる友人の皆さん、毎日天の御父とつながり、人生と皆さん個人の置かれている状況をより高い視点から見てください。祈り、御言葉を深く考えることによって、御父とつながりましょう。天の御父は皆さんの父です。愛にあふれた父なら誰でもするように、御父は皆さんに語りかけてほしいと願っておられます。個人の祈りと成分研究は、神様と交わるための最良の方法です。個人の祈りは、皆さんの人生を最も重要なものに向ける助けとなります。もちろん、祈りの目的は、皆さんが全知全能の宇宙の神様に新しい情報を伝えることではありません。イエスは、求めない先からあなた方に必要なものはご存知なのである、と言いました。心と思いを持って祈ってください。くどくどと祈ることを避けてください。親愛なる友人の皆さん、皆さんは人生の重要な決断を下す時期に今います。教育や職業、結婚相手、いつ家庭を持ち始めるかという人生な、という、始めるかという人生の重要な決断です。これらのすべての選択には、天の祝福と聖霊の導きが必要です。そして祝福と導きは確かに存在します。天の届くところにあります。主がオリバー・カウドに教えたパターンに従ってください。まず、心の中でそれをよく思いはかり、その後、それが正しいかどうか神様に尋ねなければならない。皆さんには、頭と心があります。皆さんは知ることができるのです。ですから、天の御父に祝福と導きを求めてください。天の御父に希望や夢、そして望みを話し合ってください。しかし、神の味方を自分の味方に合わせてもらおうとはしないでください。主の方法で物事を見るために、皆さんの目を開いてくださるように主に願いを求めてください。その時に答えが湧いてくるのです。その時に山に登り、物事をより高い視点、天の御父の視点で物事を見始めるのです。そうする時に、神の前においてあなたの自信は増し、神家の教義は天からの露のようにあなたの心に 滴るであろう。24時間365日、小さな雫が一滴ずつ滴るでしょう。巨大で圧倒的に見えた多くのものが実際は小さく、恐れるに足りないことがわかるでしょう。それと同時に、皆さんの目には小さく見えることの永遠の重要性がわかるようになるでしょう。皆さんの祈りは単純で素朴なものかもしれません。シンプルであるべきですが、心のこもった祈りでもなければなりません。祈りは頻繁に捧げるべきですが、決して形式的なものであってはなりません。私たちの祈りの中で、救い主がゲツセマネの園で、父よ、私の思いではなく、御心がなるように、と私たちに示された模範に習うようにしてください。皆さんの祈りに答えは必ずやってきます。そのことを明かしします。あなたの望む方法ではないかもしれませんが、主の方法で与えられます。答えは、聖文や神聖な気持ちから来ることもあるでしょうし、信頼している人の言葉から来ることもあるでしょう。しかし答えは必ず来ます。毎週来る聖餐もまた、繰り返し訪れる静かな時の一つであり、人生の最も重要なものを深く認識できるようになります。制約を新たにし、弟子として歩みがどこにあるのか思い巡らすこの神聖な時間は、皆さんにどれほど必要なことでしょうか。救い主ご自身が弟子たちに、私たちを記念するためにこのように行いなさいと言ったときに、この儀式の神聖さを明らかにされました。進んで主を覚え、制約を守るために時間を取ると、いつも主の霊が皆さんを導き、助け、そして高めるという主の神聖の約束を受けることができます。なんと大きな祝福でしょうか。これらの静かでささやかで、シンプルでも霊的な瞬間のために、時と場を意識的に用意するなら、主は確かに皆さんを知っていることに気づくことでしょう。皆さんの心を知っているのです。皆さんの名前を知っています。皆さんにとって、これらの瞬間は、美しい春の朝に、一人の若い女性が墓地の外で涙を流していた時に、復活したイエスが彼女の名前を呼んだ時の場面と似ています。マリア、とその人は言いました。皆さんも、イエスが、優しい声であなたの名前を呼んでおられるのを感じることができるでしょうか。忘れないでください。救い主は皆さんの名前を知っておられます。救い主は皆さんを愛しておられるのです。シュロの日曜日、イエスがエルサレムに堂々と入場し、群衆を引きつけました。輝かしく、胸躍る瞬間でした。しかし、さらに重要なことは、イエスがエルサレムに入場した後にしたことです。その多くが密かに行われ、ほとんどの人に知られることもありませんでした。それらは、人々がメシアに期待していたものではなかったのかもしれません。しかし、神様が約束されたことでした。そしてそれは、人々、つまり私と皆さんを含む人類全員が必要としていたことでした。それは、天からの賜物であり、神の子供たち全員が必要としていた贖いの犠牲でした。ザカリアは、見よ、あなたの王はあなたのところに来る。と言いました。救い主が堂々とエルサレムに入場したように、慈しみに満ちたキリストは もし皆さんが受け入れるならば、皆さん一人一人の人生の中へも入って来られるのです。ですから、この神聖な復活祭の週に、皆さん、次のことを自身に問いかけてみてください。イエス・キリストが、私の王となることを望んでいると示しているのだろうか。イエス・キリストが私の人生に勝利の入場されるように招いているだろうか。イエス・キリストに私の心を変え、視野を高くし、より高く神聖な道を教えていただくことを受け入れているだろうか。親愛なる友人の皆さん、そしてイエス・キリストの愛する弟子の皆さん、私は生ける神の恩子、救い主、贖い主、そして思いもしないメシアについて明かしします。皆さんは彼に従うことを選びました。キリストが皆さんの力なのです。キリストは皆さんの救いです。キリストは皆さんの喜びです。エルサレムの門のように大きく開かれた心を持って、喜びを持ってメシア、救い主、そして王の中の王を喜んで迎えられるように皆さんを祝福します。皆さんがどこにいても皆さんの目が救い主の奇跡の力が人生の中で影響を与えていることに気づけるように祝福します。主の使徒の一人として、主の力、主の愛、そして一人一人に向ける主の愛の深い憐れみを明かしし祝福を残します。主イエスキリストの聖なる皆により、アーメン。